岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所専用調整課専用調整第二係長の水杉康政さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではまずお話を伺う前に自己紹介をお願いできますか。
はい、国土交通省岡山河川事務所から参加させていただきます水杉と申します。はい、私もこの春から新たな仕事に変わり、本日は私が所属する部署専用調整課での仕事や河川の役割についてお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。では早速何から伺っていきましょうか。
はい、では最初になんですが、河川の役割についてお話しさせていただきます。はい、河川は私たちの日常生活とさまざまな関わり合いがありまして、家庭や工場で使う水の供給源であるとともに、スポーツや散歩などレクリエーションの場でもあります。はい、大雨が降った時では川に沿った地域に被害を出すことのないよう、海へ流したりと、その他いろいろな役割があります。はい、河川は国民みんなの財産であり公共の空間です。みんなの財産ですから、他の人の利用を妨げないで利用する場合は特別な許可を必要とはしません。
はい、
これを河川の自由使用と呼んでいます。
はい、河川はみんなの財産なんですね。はい、しかし誰もがこう自由に河川を利用してしまうと問題が生じるのではないでしょうか。
その通りです。それを防止するため、例えば河川の水を大量に使ったり、たくさんの土や石を取ったり、工作物を作ったり置いたりする行為は、河川を独占的に利用することになりますし、はい、本来河川に求められる役割に影響が出る場合があります。はい、そのような使い方をするには河川管理者の許可が必要になります。このことは河川法という法律で定められているものになります。
はい、
また水道水や農業用水、工場で使用する水を河川から取水することや橋を架けること、河川敷を公園やグラウンドとして整備することは河川法の許可を必要としています。
はい、こういった仕事を国土交通省が行っているわけなんですね。はい、専用調整課ではどのような仕事をしているんですか。
はい、専用調整課は先ほど説明した河川に関する許認可の事務を現在は9名の職員で行っております。
はい、
岡山河川事務所では吉井川、旭川、高橋川を管理しており、専用調整課だけはではこの岡山三大河川の許認可業務を行うには十分ではないので、地域ごとに設置している5つの出張所と協力して許認可の業務を行っています。
はい、
今日は河川の利用に関する問い合わせでも特に多いバーベキュー、花火、水遊びやドローンの利用についてより掘り下げてお話をしたいと思います。
はい、まさにこれからの季節、河川敷はバーベキューに最適な空間ですものね。
そうですね。はい、つい先日まで行われていた岡山桜カーニバルでも、はい、旭川の河川敷では大変にぎわってましたね。
ね、いつもバーベキューする方いますものね。
はい、そういった河川敷利用の中で、河川敷でバーベキューはできますか、許可が必要ですかという質問をとても多く受けています。
はい、
河川で火事を起こさないよう注意していただければ、河川敷でのバーベキューに許可は特に必要はございません。
必要ないんですね。
はい、ただし河川敷には県や市町村が公園として整備しているところがあり、条例などで火器の使用が制限されている場合があります。
はい、
我々河川事務所やそれと出張所、市役所などでも確認できますので、わからない場合はお近くの窓口までお問い合わせください。
はい、わかりました。
また火事を起こさないよう直火ではなく道具を使用すること、使用後の炭は河川敷に捨てたりせず、ゴミを使った道具と一緒に持ち帰ることなど、 マナーを守って楽しんでください、
はい、これはもう当然のマナールールですよね。
そうですね、
はい、
河川敷の公園にはバーベキュー広場を整備しているところがあります。岡山河川事務所のホームページ内のおすすめの河川空間というコーナーで紹介していますので、どうぞご覧ください。
はい、これは岡山河川事務所のホームページおすすめ河川空間というコーナーで紹介しています。では火を使うものとしてはやはり花火もありますが、いかがでしょうか。
はい、はい、花火もバーベキューと同じように火を使うものですが、公園など条例で火器の使用が禁止されている場所以外なら河川敷で遊ぶことができます、
はい、
そういった際には消火用の水を手元に用意して遊んでください、
はい、
近くに川があるから大丈夫と思う人が多いようですが、
はい、
堤防の枯れ草に燃え移って火事になることもありますので、確実な消火をお願いします。
はい、わかりました。
また河川敷でも住宅地が近いところでは深夜に遊ばない、大きな破裂音を立てるような花火はしないなどの配慮をお願いします。
はい、
ロケット花火などは他人に怪我をさせたり迷惑をかけることもありますので、節度を持って楽しみましょう。
はい、
花火が終わった後はもちろんゴミを忘れずに持ち帰るようにお願いします。
はい、こう近隣の方に配慮をする、そしてゴミを忘れずに持ち帰る、これもマナーですね。
はい、
そしてこれから気温も上がっていくと水遊びが楽しい季節になります。
徐々に暑くなってきますと、川で泳がないまでも水辺に足を浸して遊びたくなると思います。
はい、なりますね。
はい、水遊びができるスポットについては、先ほどもご案内しました、ホームページ内のおすすめの河川空間というコーナーで紹介しておりますので、ご覧になってください。
はい、
川では水門や堰などの河川を管理している施設の周辺を除いて水遊びは禁止されていません。
はい、
しかし河川は自然のままになっているところや水遊びをすることを考慮しないで整備しているところが多く、
はい、
プールや海水浴場に比べて危険な場所がたくさんあります。
そうですね、小さなお子様が命を落とすことも多々ありますものね。
そうなんです。
はい、
水深が急に深くなる場所や水の流れが速くなる場所、普段は浅くて流れが緩やかでも上流で雨が降り増水することで普段は安全な場所が危険な場所に変わることもあります。
はい、
ダムからの放流で水位が上昇する場所もありますので、現地での警報や天候の変化にもよく注意してください。
はい、
また河川で水遊びをするときには子ども大人に限らずライフジャケットの着用をお願いします。ライフジャケットを着用するだけで安全性がぐんと上がります。
そうですよね。そして最近では利用が増えているドローンについても教えてくださいますか。
はい、河川の広い空間でドローンを飛行させたいという人は多いようです。
そうでしょうね。はい、
2015年12月に私どもと同じ国土交通省の航空局が所管している航空法という法律が改正され、人口集中地区で無人航空機を飛行させる場合は航空局の許可を受ける必要があることや、人、施設、車から30メートル離れて飛ばさなければならないということが定められました。
はい、
人口集中地区というのは岡山市市街地の河川敷の一部も対象となっておりますので、事前に航空局で手続きを取るようお願いします。
はい、事前の航空局での手続きが必要なんですね。
はい、ただし航空法の許可が必要ない場合でも河川公園では飛行を禁止している場合もあります。また他の河川利用者や近隣住民に迷惑や危険が伴うことがありますので、判断に迷った場合には岡山河川事務所までご相談ください。
はい、このドローンを飛行させたいという方も岡山河川事務所に相談して、そして判断をお願いいたします。
はい、
この水辺を楽しく利用するにはルールを守ることが必要ですね。
はい、河川は身近にあり自然を感じることができる広い空間なので、多くの人が集まりいろいろな目的で利用されています。
はい、
河川はみんなが自由に使える場所ですが、利用する人がお互い分け合って気持ちよく使えるように最低限の配慮と基本的なルールを守って皆さん使ってください。
はい、
河川敷の公園や施設の利用申し込みなどについては私たちではなく施設の設置者に連絡をしていただく場合もありますが、 連絡先などの案内はできますので、河川にある施設でどこに連絡したらよいのかわからない場合でも岡山河川事務所にお問い合わせいただければと思います。
はい、わかりました。では他にこの放送を聞いている方に伝えたいことはありますか？
はい、では最後に大きく3つお伝えさせていただきます。はい、1つは河川サポーター制度についてです。ボランティアで河川に関する情報を私たち河川管理者に伝える活動をしていただくため、河川サポーターを毎年募集しています。はい、この制度では河川の定期的な見回りや清掃活動を求めるものではなく、通勤や散歩の最中で河川に何かいつもと違うことを見つけたとか、町内で河川についてこんな意見があったとか、そんな日常生活の範囲で知り得た情報を教えていただくことが目的です。
はい、
私たちとは違う河川を利用する立場の目線から河川に対する意見や情報を集め、今後の河川管理に生かしていきたいと思っています。
はい、
サポーターの募集要項と募集用紙を4月に岡山河川事務所のホームページへ掲載する予定です。興味がある方はぜひご応募お待ちしています。
はい、河川サポーターは7月に岡山河川事務所のホームページに掲載されます。
2つ目はゴミの不法投棄についてです。はい、他の公共空間と同じように河川でもゴミの投棄にとても悩んでいます。
そうですね。
はい、どの場所にどんなゴミが捨てられているのかといった情報や1年間のゴミ処理件数を集計した地図を岡山河川事務所のホームページで紹介しています。
はい、
過去のひどいケースでは家電製品や家具や衣類など引っ越しの荷物を丸ごと投棄されているといったこともあったりしました。
ひどいですよね。
そうですね。そういったことがなく誰もが気持ちよく河川を利用できるように利用後はゴミの持ち帰りのご協力をぜひともよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、最後3つ目は旭川の岡山城後楽園周辺の水辺空間についてです。
はい、
ここでは岡山市を中心に関係機関が連携して都市の活性化や観光振興に役立てていくという取り組みを続けています。
はい、
岡山市では桜の保全や遊歩道、にぎわい創出のための拠点などの整備を私たち岡山河川事務所は水際の遊歩道や浸水護岸の設置などを整備しています。そういった場所を利用して各種イベントも開催されていますので機会があれば足を運んでみてください。
はい、これからは水辺を散歩するのに最適なシーズンです。安全にルールを守って利用してくださいね。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所専用調整課専用調整第二係長の水杉康政さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次回の放送は5月10日水曜午前10時40分からと、再放送は5月12日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。